川柳沢子のお星さまになりました。皆さんこんばんちは。川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。はい、お星様になりました第122回の放送です。皆さんこんばんちは。久しぶりの本放送の配信ですね。1週5週目が今回は入ったんで3週間ぶりですかね。収録日は12月の14日日曜日です。今年はもう1回ぐらいできるかな。ラスト2回目ぐらいですかね。今日はよろしくお願いします。今日はですね、先週12月の7日ちょうど1週間前の日曜日なんですけど、イートピア香川でですね、ライブメディアコーディネーター養成ワークショップっていうのがありまして、生配信とかユーストリームとかそんなのをこうできるようになるようになりましょうみたいなイベントがあったんですけど、それにちょびっと講師お手伝いみたいな感じでお星様になりましたのメンバーも参加させてもらったんですよ。でですね、お星様になりましたの、番組の作り方というかそんなのこう一緒に体験してもらったりとかっていうことをしたんですけど、お星様になりましたはですね、そうやってこう本放送以外のイベントが入ると次の本放送に体力が残ってなくて誰も来ないっていうのが毎回あるんですけど、ちょっとね今回はねお手伝いだったんで大丈夫かなと思ってたんですけど、誰も来ないですね。やっぱり今日はメインパーソナリティ私川柳一人でお届けしていきたいと思います。まあでも一人で喋るのはね寂しいので、ゲストの方に来てもらってちょっと楽しくやろうかなと思っておりますので、皆さんお付き合いよろしくお願いします。ユーストリームやツイキャスももう始まっておるのかな、おるんだと思いますので、コメント、生配信で聞いてくださっている方はコメントなどいただければと思います。よろしくお願いします。さあ一人でしゃべ、あれ、あ、フィルさんこんにちは。音割れがすごいって、これは治ったんかな、もう治ったんかな。コアラバナさん、用事ですぐに離脱しますがご挨拶だけこんにちはって、こんにちは。車で1時間のところは雪ですだそうです。今日は寒いですもんね、日本海側はやばいでしょうな。お気をつけてお出かけしてください。あと DY さんもすごい音割れてすいません、今治ってるっぽいです、ごめんなさい。はい、ってことで治ったんですよね、コントロールルームの平石さん。
はいはい、
はい、おはようございます。
治ってません。
治ってない、
はい。
おとなしく喋った方がいいの。
多分パソコンの問題なので、なかなか難しいのかと。
あ、そうなの、ツイキャスが。
はい、じゅんさんのせいです。
じゅんさんのせいやって来ない、じゅんさんのせいやってへへへじゃないね。でもね、さっきよりマシですが結構割れてまして、 DY さんすいませんね。おとなし喋りましょうね。
もしくは今回はユーストリームで。
あーユーストリームの方は大丈夫なんですか。あ、ユーストリームはいつもと一緒か、使ってるやつが、だからあれなのかな。はい、すいません、お聞き苦しいところもあるかと思いますがよろしくお願いします。ちょっとおとなしく喋ったらでも後で編集で怒られるまあいいや、はい、そんな感じです。よろしくお願いします。先ほどですね、言いましたけれども、この後すぐはですねゲストのコーナーがありますので、皆さんよろしくお願いします。ゲストの方への質問とかもねそこでやって聞いてもらえたらと思いますので、さざ波放送局からおはようって来とる、おはようございます。ささささささはここって音あれだいぶひどいみたいですね、ごめんなさいね。あ、高見さんも初見です、こんにちはって。あ、 DY さんがでもだいぶ良くなったって。はい、そんな感じです。よろ、え、コントロールルームも一人やね、もちろん今日ね。
2人です。
あ、2人ですか。
今マイクの取り合いをしていますちょっと貸してよ、ゆうとくん
そうでした。ちびっちょいのがもう一人おりました。なんか余計大変そうやけど、よろしくお願いします。はい、北かなかりやさんもこんにちはって、だいぶマシになりましたって、ありがとうございます。はい、そんな感じです。今日はこんな感じでですね、平石家ラジオをお届けしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、それでは早速本編いきましょうかね。かわいねぎさわこのお星様になりました、ペンスタートです。最後までお付き合いよろしくお願いします。
星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、あと100個お願い事をさせ。
ダメ！
川柳沢はこのお星様になりました。
お星様通信2 コントロールルーム大丈夫ですか？すごい、
すいません、全然ダメです、
ね、すごいわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃしてますね、はい、ちょっと
ちびっこと格闘中みたいな、
頑張ってください。よろしくお願いします。放送では伝わらないもう一個慌ててるポイントを言うと、忘れるだろうなっていうふうに思ってたんですけど、タイマーがスタートされてないんですよね。
あ、確かにビタッと
ボタンです。まあいいですけど、ダラッとダラッと喋りますじゃあ。はい、このコーナー今日はですね、お星様通信2最初にやりたいと思います。ゲストの方をお招きして、私たちがお星様になるヒントを得ようという、コーナーでございます。今日はお二方に来ていただきました。まずはですね、映画アヒージョの助監督でいいんですかね、紹介は、はい、片山さんと、それから映画制作実践ワークショップ、今年のですねワークショップに参加されています川原さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかいきなり座らされていきなり喋らされてるかと思うんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、まずはですね、片山さんのお話からちょっと、まあ、2つね映画の話をちょっと聞きたいので、別々に、まあ、聞いていこうかなと思うんですけど、はいはい、片山さんは私はアヒージョの映画に参加されてるということで、
そうですね、助監督はやらせていただいてます ね、
すごいですね、はい、このアヒージョ、ね、
いやいやいや、はい、
このアヒージョ、私正直ですね、新聞とか、はい、テレビのニュースとかで得た知識ぐらいしかないんですけど、はい、どういう経緯で作っていて今どんな段階かっていうの。
そんな難しいこと
ですね。誰がやってるんですか、じゃあまず
監督はですね、
はい、
武田というものがやってまして、
はい、
今年で、多分3回目ぐらいチャレンジしたんだと思うんです。讃岐映画祭の優秀企画の企画募集に出して、
はい、
確か3回目だったと思うんですけど、うんうんうん、3回目でようやく通りまして、
はい、
で今年、映画を撮影することにな
る、うんうんうん、ちょっと待ってください、
はい、
その、まあ、止めて申し訳ないです、
はいはい、
その優秀作品 の、
はい、
あの応募の分って、はい、出して、はい、通らないと作れないんですか。
作れないことはないですよ、ポケットマネーで。
あー、なるほど。自分で作るなら作ったらいいけど。
そうですね、
っていうことですね。
はい、優秀企画通ると、
はい、
アヒージョの場合は50万円、うん、
制作費が、
制作費が、まあ、50万円じゃ足らないんですけど。
ですよね、でも映画作ろうと思ったら
足らないですけど、
うんうんうん、
そこはもう監督がどこかで捻出して、は
い、どこかで頑張って絞り出して
怪しい仕事しない。いや、そんなことはないですけどね。そんなことはないんですけど、うんうんうん、スポンサーも今回いっぱいついていただいて、
あ、うんうん、
はい、でそのスポンサーの方にご協力いただいて、はい、
うんうん、
で舞台がほとんども坂出市中心にやってたんですけど、坂、はい、うん、出市も全面バックアップしていただいて、
うんうんうん、
はい、で撮影を進めていったんで、うんうん、結構こうスムーズに 行ったと思いますね、うんはい、
そのこう出演している方たちっていうのはあの高校生とかだったと思うんですけど、
はい、あの高校生が、うんうん主人公の話ですけど、うんうん
はい
まあ、実際はちょっとね高校生じゃないってするんですけど、はい、
出演者の人も地元の人とかなん
ですか？地元の人も何人かいますけど、うんうんうん、メインのキャストさんはあの県外、東京の方から、
はい、お話はどんなお話なんですか？アヒージョ。
お話ですか？
はい、
アヒージョっていうのはあの料理の名前なんですけど、
はい、
学校 の, その料理研究部がその舞台になってまして、
はい、
主人公はですね料理研究部の学生じゃないんですけれども、はい
うんうん、
そこの料理研究部の学生とこうちょっと恋のライバル的な感じの関係にありまして、で、
はい、
縁あまあちょっとその内容は、まあ、見ていただいてっていうことなんですけど、そのちょっと訳あって、
うんうん
その料理研究部が、まあ、チャレンジしているその料理大会みたいなやつに、
うん
出場してしまうことになるんですよね、
はいはい、
でそこで、勝つのか負けるのかみたいなねそういうのがありますけど、
そのロケというか、
はい
写真はどこかで見ました、
どこかで見ました
どこかで出てました
割とテレビとかで出てますよ
ね、
はい、
すごいローカルで、このアヒージョじゃあその恋愛系なんですか？
恋愛系っていうかもう
お話は
まあ、
プラスなんていうんですか青春物語、
そうですね青春物ですね、
はい、なるほど。あ、さざ波放送局さんがアヒージョこれかなって開けてくれてますね。
多分それじゃないですか。
多分それ。
わかんないですけど
多分それらしいです。
それかあの、うん、あれですね、あのクックパッドかなんか。
本当に料理の方出ちゃったでもそのホームページとかがこうあって、
ありますあります。
見れるんですよ、
ね。アヒージョで検索していただいたら、うん、多分出てくると思うん
ですけど。アヒージョで検索したら料理の方出てきませんか？
そうですね。クックパッド強いですからね。
まあでもわかると思う。はい、アヒージョでちょっと検索してみていただいて、今あのあれですか、予告編とか、
予告編が見れますね、はい、
で、
はい、来年の2月の讃岐映画祭で公開なので、
はい、2月
ぜひあのイートピア香川の方に、
はい、
皆さん足を運んでいただいたら、
ここでしか見れない、
はい、ここでしか見れない
しか
はずです
はずですでも片山さんこのアヒージョ助監督されてたっていうことなんですけど、
はい、
助監督って具体的に何する人なんですか？
具体的にですか、もう裏方なんで、
裏方、
はい、
はい、
皆さんが分かりやすく助監督何やってるかっていうので言うと、はい、その撮影してる時に、
はい、
カチンコパンって叩く人がいるじゃないですか、
はいはい、
あれ助監督の、
あ、そうなんですか、あれやったんですか、
あれ僕ね1回もやって
ない
、や1回ぐらいやったかなアヒージョ助監督一応3人いまして、
あーなるほど、1人じゃないんですね、で助監督、
はい、あの大きい現場になると
1
人だけじゃ回せないので、
はい、
2人3人で、
うんうんうん、
でやるんですけど、
はい、
で僕は、まあ、カチンコ叩く方はあんまりやってないんで、うんうん、今回それじゃなく目に見えない裏方作業を、
あ、縁の下の力持ち的な、
ひたすらやってましたけど
作ってて何が大変でしたか？その助監督的
な、大変
な
んですか、それはちょっとピーって入ってみますか？
ちょっと生配信なんでピー入れかねますけど、
ピーはダメなんですね、
ダメですね、セルフで入れていただく感じ
でピーって入れるって感じですねいやそうですね、やっぱ監督のこうしたいっていうのを形にしていくにあたって、
うんうん、
いろいろやっぱ問題が出てくるですよね。
今頑張って言わないようになんかしてるのがすぐ伝わってきます
けど、そんなことないんですよそれがやっぱり一番大変ですよね、
はい、
で自主制作ってお金がその、うんうん、皆さんこうギャラもらってやってるわけでないので、
うんうんうんうん、
そのぶっちゃけちゃうと、
はい、
楽しい遊びのことと、この映画制作のこととどっち撮るかってい う, こう葛藤が皆さんあるはずなんですよね。で、いやその日行けないこともないけど、遊びたいから行けないなみたいなあるじゃないですか。
ありますね、はい、分かります分かります、
は
い、
今日はよく分かると思うんですけど
すごくよく分かる
あるじゃないですか、はいはい、そういうところですよね。だからその中心メンバーで人を集めてやらないといけない時はすごくその辺が大変ですよね。だからもう来ていただいた方にはすごい感謝してます
そういうところもあれなんですね、一応監督が気にして段取りしないとい
けないですね。人数いないとできないんで、
うん、そうですよね、一人では作れないものですもんね。このアヒージョはちなみに何人ぐらいの規模なんですか、全部で。
最大スタッフで最大集まった時30とかいたと思いますね、多分。
大変ですね。でもその30人来ていただいたら来ていただいただけまとめるのもまた大変じゃないですか。
割と
大人だし、
ほったらかしなんです
けど、ね、ほったらかし
いやいや、そんなことはないんですけどそうですね、まあ、いろんな仕事があるので、やってもらうことは本当たくさんあって、その辺はまあ大丈夫なんですけど、今回あのエキストラも集めて、
そうですよね、
募集して200人募集はしましたが200人は集まりませんでしたね、うん、その辺も見どころの一つじゃないですかね。あの大会シーンを撮影したんですけど、はい、大会やっぱお客さんがいっぱいいないと ね、
みんなギャラリー
ダメじゃないですか、はい、でちょっと200人ぐらい募集させていただいたんですけど、はい、まあ、実際は何人来てるかな、
はい、そこもちょっと
そこは映画でみたいな
あ、ここのシーンかっていうの、
あれこの人ここにみたいなあれさっきもみたいなのがちょっとあるかもしれないですね。あ、そういう楽しみ方もあるんです
なかなか面白いですね、それも。ね、ぜひね、
現場大変なんですよ。
大変ですよね、でも。片山さんは、はい、このアヒージョ以前にも映画をバンバン作っている感じ。
バンバン。
片山さん、何者なんですか？
何者でしょうね。はい、すごくいろんなことやってますね、僕ね。観音寺っていうところに住んでるんですけど。
はい、
高松に住んでるとみんなに笑われてるぐらい高松にいますね。なので
割とこっちに
割といますね、イートピア界隈
そうですよね、そんな大噂はよく聞くんですけど、
映画自体はこれ3本目なんですよ、
うんうんうん、
で1本目はあの映画制作実践講座っていうのをあの、はい、イートピアさんでやってるやつを受けて、はい、それの終了制作のが最初だったんですけど、それが美味しいパンが焼ける頃っていうやつ で、うんうん、で去年はそれが2年前だったんです。で去年はあの、はい、エソラっていうその同性愛の話の作品にちょっと参加させていただいて、で今年はあのアヒージョ、このアヒージョ監督は僕のあの実践講座の同期に。
あ、そうなんですね、
はい、うんうんうん、あの同じ助監督してる子たちも同期だったりとか、
はい、あ、はい、じゃあその実践講座で、まあ、あったつながりというか。
そうですね、それ大きいですね。
あ、はい、なるほど。2本目もそんな感じだった。
2本目は、そうですね、先輩に当たる人に誘われて、うんうんうん、で参加させていただいたんですけど。
今後もじゃあこうアヒージョ終わったらじゃあ
次は何をやろうかなみたいなね。お星様も映画にしますか。
え、本当ですか映画になりますかね。
ドキュメントね。
あ、ドキュメンタリーみたいなのを作る、
ここに至るまでの
みたいな。いいじゃないですか
そんなに面白みないと思いますけど、
ね、いや、まあ、ひだっていけば面白いと思います
。ネタを頑張って拾っていかないと。 なるほど。じゃああれですか、具体的なまあ計画はまだないけど、今後も
今年も多分あの優秀企画の募集があって、
それのあこの映画祭の、
はい、映画祭のあれがあるんで、うん、それの発表が多分2月にまた映画祭の時にあるので、はい、それでまあ、はい、実践講座 の、はい、あのお仲間が出したやつが通れば、はい、またそれで来年するっていうことになると思いますけど、
この私全然知らなくて申し訳ないんですけど、このさぬき映画祭っていうのは年に1回あって、
はい、年に1回、はい、やってます。
毎年そうやって優秀作品の募集、
はい、募集してます、はい、
うんうんうん、それって全国とかからこうわってなるんですか。
このアヒージョンの時の去年のやつまでは、はい、あの県外の枠と県内枠っていうのと両方あって、はい、で県外枠の方は、はい、に募集される方は県外の方でも可能なんですけど、撮影は香川でやって香川の題材を使うっていうのが条件にはあるんですけど、それクリアしていただいたらいけるっていうもんだったんです。でアヒージョ取ったのは県内枠で、もう県内の人、うん、出身者と、県内在住の方が対象になってるんですけど、まあ、それもやっぱり香川県の、内容っていうか香川県のことをなんか題材にやるっていうのがまあ条件にはなってるんですけど、はい、
このアヒージョをその作るときにモチーフとしてそのアヒージョを使おうってなったのは何でだったのか、片山さんご存知ですか。
ですね、
監督が全部決めて全部作ってるんですか。
監督が脚本書いてますからね。
そうなんですね。アヒージョって香川と何か関係あるんですか。食べ物自体。
アヒージョの中に入ってるオリーブオイルと、はい、ニンニクと、はい、唐辛子、香川本鷹っていうやつ、
はい、
それ全部香川県で揃うもんなんです。県産品で揃うんですよ。 で他のなんていうかな、食べる方の具材は、
はい、
まあ、いろんなキノコでもいいし、うんうんうん、お魚を使ったりいいし、うん、それはもういろんなものでできるので、うんうんうん、
はい、
そのまあ主要の絶対必要な産品が香川で揃うっていうのがまあ、
なるほど、
ですね、
はあ、そういうところか。
一応ね、その香川県の PR になるようなものになるので、
うん、そうですね、その
県
産のものを使って、
はい、
はあはあ、なるほどなるほど。このアヒージョのお料理もまあどんな感じに、ね、本編で使われてるのかっていうの
ちょっと、まあ、
ね、気になりますね、はい、
見ていただいてるの、
はい、見てのお楽しみということですので、来年の2月ですね。
2月ですね、
はい、はい、上映会ぜひ皆さん見に来ていただけたらと思いますけどね。まあそんなアヒージョのお話はまあこの辺りで置いておいて、
はい、
川原さんにも話聞いていこうかな、はい、
ごく短くで
川原さん、いえいえいえいえ、ね、その先ほど片山さんのお話の中でも出てきた映画制作実践講座の、まあ、つながりというかあれですけど、
そうですね、後輩、
後輩ですね、ですね、
はい
はい、川原さん今年の、
はい、
映画制作実践講座ワークショップに、参加されてるっていうことなんですけれども、その参加して今は何をしてるところですか。
今はあの、はい、ひとまず撮影が一通り終わったので
終わって、うん
うん、編集作業をやってます、はい、で編集作業の中でも一番地味なその音と音声のタイミングを合わせるっていう作業をひたすら丸一日とかやってるとこう、
はい、
結構すごいいい気分になってくるんです
でもこう言ってはなんですけど、すごい孤独な作業ですよね。
孤独でかつ周りに人がいて喋ってるとこう
ですよね、できないですもんね。
で話しかけられるとこう手が止まってしまってこう、
はいはい、
なるべく人の来ない時間を黙々とやるっていうのが
なかなか大変な作業ですけど、川原さんは今どの映画 その編集作業されてるんですか。
うどんまんという映画の編集をしてます、はい、
はんはんはん。それはどんなご飯、片山さんご存知ですか。うどんまん、
もうタイトルを聞けば、はいはい、なんとなくわかると思うんですけど
なんとなく、まあ、聞いてる方もなんとなくわかってるかもしれませんが川原さん改めて
一 一応なんとなく分かるとは思う上で説明はしますが、
はい、
ちょっと詳しく説明しますと、さぬきの夢 EP 細胞という、
ほう、
こう特殊な、はい、人間の筋力を一時的に活性化する細胞を、
はい、
近藤研究室という方の近藤教授が発見するんですが、はいはい、それを謎の組織に付け狙われてしまいまして、
はい、
近藤教授が拉致されてしまって、はい、その拉致される瞬間に、はい、主人公の鎌田正樹っていう、
それちょっとバラしすぎじゃない、
はい、導入もそう
ですごいな、はい、ガスッとその
ガスッと
サヌキの夢 EP 細胞を託すんですけれど、
はいはい
託すのね、ま、託されちゃったので、ま、こうそれを近藤教授さらわれちゃったっていうんで助けに行くための葛藤とかをまあ描いたりします。であとは、まあ、ご想像の通り、
ご想像の通りなんですね。
うどんマンが、まあ、はい、戦います。
なるほど、すごい面白そうですね。
いや面白いです。手作り感、
手作り感
満載で、
手作り感満載でこう、
このうどんマン の, そのグループっていうのは何人ぐらいなんですか。
11人ぐらいスタッフはいたと思いますね、はい、みんな若手で、
あ、そうなんですね。
30代以上が逆にマイノリティぐらいの、20代10代中心に撮ってるみたいな、そういう若い映画ですね。はい、
その作るのにはどれぐらいかかったんですか。撮る
撮る期間は1ヶ月です、ね、
1ヶ月ぐらい。
でその準備に1ヶ月またかけてましたね、はい、で編集期間が1ヶ月半ぐらい、
はい、1ヶ月半ぐらい、
はい、
川原さんはその編集のところから中心になってというか参加してっていう感じなんですか。
それを目論んでたんですが、
はい、
スタッフが足りなくて僕編集室から出たくないと思って編集真っ先に編集やりますって手を挙げた割にはこう、はい、毎度現場に駆り出されてしまう。
あ、そうなんです。
人手足りないからって
撮影のところにもちゃんと出て行って
帰ってきてから編集をするという、こう
僕も1回だけお邪魔しましたよ。
あ、そうなんですか、はい、どんな感じでしたか。そうですね、来ていただきます。外から見た印象は、
いや楽しそうにやってていいなと思いましたけどね。
やっぱりなんか若い人が集まってるからこその発想って感じがちょっとします。
あ、そうですね、はい、
すごい面白そうですけど、このできた映画がまたあれですよね、来年。
そうですね、同じくさぬき映画祭で、
うん、はい、
イートピアで上映されまして、
うんうんうんうん、
また、はい、足をぜひお運びいただきたいなと思っています。
はい、2015年の2月に、はい、こちらの映画も見れるということなんですけど、今年のこの映画制作実践ワークショップは何グループぐらい今映画作ってるん
ですか。一応2グループで作ってて、もう1個は思いのかけらという CG 満載のすごい、
へえ、
それはそれですごい映像を作っていて、こう旗、はい、から見ててすげえなっていうような映像の加工をしてるんで。
そうなんですか。
一人プロが混ざってるみたいな。ずるいよと思いなが
ら。そうなんですね、
はい、
それは来年ぜひスカウトしないとね。
今のうちに捕まえとか、
ね、今のうちに
リングの貞子の手とかあるじゃないですか、
はい、
真っ白な感じの、
はい、
あれできてるんですよ。
へ
すごいと思って。
じゃあ、まあそっちはそっちでというか、その2グループで全然まあ違ったテイストの映画に、
全然違ったテイストのスタッフも全然違ったテイストで、こう、うんうんうん、ここでは言えないいろんな裏話。
それは僕も聞いてますけどね。
2人ともめちゃくちゃ気になる。ちょっと終わってからじゃあそれは聞こうと思います。
来年じゃああれですね、
はい、
実践講座の方にぜひ参加してい
ただいて。私
はですね、ああその裏側をちょっと自分の目で見ていきましょう。
実際に確認して
体感していただける。ああこういうことだったのかっていう。
あ、これか言ってたと。なるほど、じゃあね、もう2つともぜひね楽しみにしてもらいたいと思いますけど、川原さんはちなみにこのワークショップ参加しようと思ったきっかけって何だったんですか。
イートピアの、
はい、
僕サポーター活動の方も、
はい、
今年の7月から始めてまして、
はいはい、
でそこで鎌野さんにこう、 イートピアではこんなことやってますよっていうのをこう一通りブワーって教えてもらって、うんうんうん、その中にたまたまその映画制作ワークショップっていうのが混ざっていて、もともと映画好きだったんで、
はい、
あのものすごく軽い気持ちで暇つぶしぐらいに行ってみたらえらいことになったっていうそういうパターン。
暇つぶしするにはこれ割と大変な講座ですよね。
割と大変です ね,
ねみんなすごい一生懸命頑張っているのをここからだらっと見てますけども。
一番はでもいろいろあってもやりきって最後までやると楽しいですね。達成感すごいんで。
なるほど。そのやってみてここが一番やってよかったなって思ったところは川原さん何でしたか？
いや、あの映画の裏側が分かったというか、もともと映画好きでずっと見てたんで、あ、こうやって撮ってたんだなとか、こういうところ、あ、このカット挟むんだとか、こうそういう楽しみが増えたっていうのは、ある種こう作ってみて初めて分かる楽しみではあるんで、それが一番良かったかな。あと人とのつながりが増えたのが一番嬉しかったですね。
はい、やっぱりその普段のこう交友関係というかお友達とはまた違った感じですか？
そうですね、ここで年齢層とかもバラバラで、その高校生とかと普段接触することってないじゃないですか。
ないですね。
そういうことを考えるとすごい貴重な体験ができたなと思います。
今年 の, その参加されてる方っていうのは高校生から？
あ、おそらく高校生以上だったので中学生はいなかったと思います。はい、
大人の方はどれぐらいの上の方までいるんですか？
一番年配の方60代か70代かぐらい。
そうなんですね、はい、結構幅広く。
幅広く。
片山さんの時もそうでしたか？幅広く。
そうですね、こう僕らの時は高校生はいたんですけど、
はい、
いたかなっていう。
あんまり掘り下げない方がいい。
掘り下げない方がいいですね。それね。
大体大人の方今差しついたと掘り下げない。そうなんですね。本当にじゃああれですよね。やっぱりそこじゃないと一生会わなかっただろうなみたいな人もやっぱり。
会わないですね。
ばかりですね。
いるでしょうね。
まあ、悪の強い人。多いですよ。
本当それはそうです。
個性的な方がたくさん来られてる。長さんがこしょって来てくれました。別にドーンと来てくれていいんですよ。ありがとうございます、はい。逆にじゃあ大変だったなっていうの何かありましたか？
大変だったのは単純に体力的に大変でした。9時集合の、
はい、
まあ、8時まで解散しないんで、
丸一日。
いや、9時は甘い。
甘い先輩が甘い。
アヒージョは6時からやってましたね。
朝の？
朝の。
すごいですね。
朝の6時からそうですね、8時とかぐらいまでやってましたね。
いやー、大変だ。
それ連続ですかね、アヒージョの場合は。
あ、そうなんですか。
4日間連続とか。そん
な毎朝6時。
毎朝6時。
陽性。すごいですね。
よほどこう情熱がないとできないと思います、
ね。そうですよね、はい。やっぱり好きだからこそ続け
て、
は
い、はい、できないですね。
川原さんは今回このワークショップを受講した映画とか作ってみて、今後も俺は今度こんなの作りたいみたいなとかありますか？
誘われたら参加したい。あまり自分からこう呼びかけてやろうというほどの、映画作るのの大変さはもう逆に身に染みてわかった。
こんなに大変だったんか。
数十人をコントロールしながら作るって考えると、僕はもうそのスタッフとしてこうこそっと混ざるくらいでいいやと思いました。
でも混ざるのはこう混ざりたいなっていう楽しさ、みたいな。
俺の映画を作りたいんやみたいな。そこにはいかない。
一番楽しいのはね、あの人の現場にちょこっと行って参加して、好きな時だけ行って、それが一番楽しい。
そうか。そうですよね。なかなか中心になってやるのも大変なね、ことがたくさんありますもんね。 でも今後もお二方の映画、新しい映画とかも楽しみにしてます。
来年はあれですね、後輩に
あ、私が、はい、先輩たち教えてもらいながら頑張ろうかな、じゃあ、頑張ろうかな。まあでもね、あの毎年この映画制作実践ワークショップ開催されてますし、来年もあると思うし、はい、ぜひ皆さんイートピア香川でね毎年やってますので参加してみてください。大変なことも楽しいこともいっぱいあると思いますが、最終的にやっぱり楽しい、
楽しいですね、
そうですね、楽しいことの方が多いです。
まあ、残ってる人は楽しいと言いますよね。
やってくださる方は、ね、
そりゃそう
だね。いやいや、でもね、本当に出来上がったね映画とか見るのも、ね、楽しいと思いますし、はい、ぜひ皆さん、
ぜひ、
はい、来年の2月今年の ね、ワークショップで作った映画と、それから先ほど片山さんに紹介していただいたアヒージョは来年の2月のさぬき映画祭イートピア香川で上映なんですね。
はい、
はい、ですので皆さんぜひ見に来てください。また近くなったらこの番組でも続報を時間とかねお知らせしていけたらと思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そんな感じでいろいろとこうお話聞いてきたんですけれども、なかなか大変なんだなっていうのも思いましたけど、やっぱりこの楽しそうにお話ししてくださるのを見てると、あ、ちょっとやってみたいなってやっぱ思いますね。
じゃあもう申し込みしろ書く感じ。
あ、今のうちに書いて。いやいや、でもほんまにありがとうございました。楽しいお話が聞けました。ぜひ今後もお二方とも頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、楽しみに次回作を期待しておりますので、はい、またその時はぜひスタジオに遊びに来て、はい、お知らせしていただけたらと、はい、思いますので、今日はですね片山さんと川原さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。この後もですねよかったらコーナーお付き合いいただければと思いますので、はい、はい、このコーナーとりあえずこの辺りで締めたいと思います。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
続いては告知だよのコーナーです。今日はですね、いよいよ来週、再来週、もう来週かなに迫りましたお星様になりましたのイベントを紹介させてもらいたいと思います。あ、先ほどちょっとツイキャスで長さんが書いてくれてましたね。読み損ねちゃった。4時よりマシやろって6時の分長さんは何を4時からしてたのかちょっと教えてくださいそれもはい、今日お知らせするのはですね、ここイートピア香川で12月の23日火曜日に開催されますワークショップ、中高生のためのメディアプロモーション体験ワークショップ、長いな、インターネットで生放送を始めようというイベント、ちょっとお知らせさせてもらいたいと思います。私たち渚のお星様制作委員会が講師になりまして、中学生高校生の皆さんにインターネットで生配信、ユーストリームとかツイキャスとか今はですねいろいろありますけれども、ニコニコ生配信とかそんなのをですねやってみようという、一人でできるようになれたらいいなっていうふうに、ちょっと技術とか話し方とかのお話をさせてもらいたいと思います。12月の23日火曜日祝日ですね、11時から17時までとなっております。1日かけてですね、番組制作の基礎講座から始まり、自分で実際に番組を配信してみようというイベントを行いたいと思います。中学生高校生対象ということで、今もう申し込みしていただいている方がですね両方半分半分なのか、高校生がちょっと多めっていう風に聞いたんですけど、いただいておりますので、まだまだちょびっとなら 参加していただけたらと思いますので、もしご興味のある方はぜひ申し込んでいただけたらと思います。12月の19日金曜日まで申し込み締め切りとなっております。実際にですね、そのゲームで番組作りをちょっと勉強してもらったりとか、いろいろ楽しめるように工夫をしておりますので、ぜひ皆さんご参加ください。詳しくはですね、番組のホームページとか イートピア香川のホームページとかご覧いただければと思います。で、事前申し込みが必要ですので、行ってみようかなという皆さんはぜひ申し込みをお願いします。申し込みはイートピア香川で直接来ていただいて申し込んでもらうか、ファックスで申し込みになります。ファックスは 087-822-0112 となっております。ここにですね、自分の名前と、それからグループで参加される方は、グループ全員の名前と学年、それから代表者の連絡先を書いて、送ってください。お待ちしております。もうね、いよいよね、準備も大詰めになってきまして、実際にそのやるゲームをメンバーでちょっとやってみて改良したりとかしながら、楽しみにこちらも準備しておりますので、皆さんぜひ来てもらえたらと思います。今一人で申し込んでる方もいるらしい。で、グループ部活とかでね来ている方もいるらしいので、ぜひ皆さん、まあ、お気軽に参加してもらえたらと思います。待っております。そんな感じで、コントロールルームはちょっと喋れますか？大丈夫ですか？ちょっとミキサー目線からも、
何でしょう、
ちょっとお話を聞きたいなと思うんですけど、はい、
大丈夫ですよ。
ミキサーの使い方とか教えてくれるんですよね、ここ。
そうですね、実際に触ってもらいながら、
うんうん
うん、まあ、うん、なんでしょうね、簡単な、まあ、基本的なところだけは、
うん
うん、教えますね、
はい。
このスライドを上げたら声が大きくなって声が小さくなってみたいな。
そんなところから教えてくれる感じですか？
てか、そんなところしか教えるところがないっていう。
あ、ミキサーは
逆にね
フェーダー上げたら、
そうそうそうそう、
声出るよみたいな。
そうそうそうそうここを刺したら、うん、一番のフェーダーを上げたら声が大きくなるよみたいな。
あ、なるほどなるほど。
そんなレベルでしょ、ミキサーなんて。
まあね、まあ、そうなんてなんてだいやいや、あ、でも堀川さんが教えてもらいたいって、敵か味方かで、いや、堀川さんの方がよう知ってるでしょ。でもね、記憶にございません、してるし、いろんな番組プロデュースしてるし。
社会人はダメですかって言われてますよ。
社会人はね、社会人にはね、正直よう教えんのじゃないかなって思うんですよね。中学生高校生にも先生が私たちでできるのかっていうのが正直あれなんでね、思ってるんでね。社会人はダメです。堀川さんはダメです。
特にダメです。
特にダメです敵か味方か、敵かもしれないいやそんな感じです。でもいっぱい来てくれたらいいですね、女子高生とかね。
なんで女子高生限定みたいない
や、その方がいいんかな、
まあ、華やぐ感じではありますよね、教室が
ね。キャッキャウフフしてからね。
お星様自体は男ばっかりなんで。
ねえ、おかしいね。パーソナリティは女子なはずなんですけどね、なぜかお星様おっさんばっかりっていう噂ですおっさんしかおらんっていう話なんで、ちょっと女子も入ってもらいたいですね。はい、そんな感じです。12月の23日火曜日、祝日、学校もお休みですから、皆さんぜひ遊びに来てください。11時からイートピア香川のクラスルーム A で開催です。よろしくお願いします。お星様になりましたのページとかブログとかでもお知らせしていきますんで、ぜひそっちちょっと見てみてください。はい、そんな感じで、平石さんは何かコントロールルーム代表として一言ありますか？
いや、やっぱりこのチームワークが大事なんで、皆さん仲良くなってね、帰ってもらえたら、
うん、そうですね、
と思います、
うん、
1人じゃちょっと大変です
コントロールルームがわちゃわちゃしてしまうので、はい、
そうです。
2人欲しいな。
2人ぐらいは欲しいです
実感のこもったアドバイスですね、はい。まあ、そんな話も当日できればと思いますので、ぜひ皆さん来てください。はい、そんな感じでお知らせでした。さあ、この後はエンディングなんですけど、エンディングでもお便り紹介したりいろいろわっちゃわっちゃしますので、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。はい、そんな感じ。以上、告知だよのコーナーでした。お送りしてきました可愛いネギサーコの星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。ふつおた、番組へのご意見ご感想、コーナーへのお便り、何でもどしどしお送りください。宛先はすべて同じです。お便りyanastar.com まで。またホームページにツイッターじゃないやホームページにメールフォームもありますので、ぜひそちらもご利用ください。またツイッターやってらっしゃる方はyanastarjp をつけてつぶやいてください。お便りは番組の中で全部紹介させていただきます。お待ちしています。はい、そんなこんなでお届けしてきました可愛いネギサーコの星様になりました第122回、いかがだったでしょうか。今日はですね、スタジオに片山さんと川原さんにゲストにお越しいただきまして、映画制作実践ワークショップの話などなど、映画のお話たくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、すいません、本当にあの、
いえいえ、
2人とも急に実を言うと本当当日ちょっとここ座りませんみたいな感じで出ていただいたんですけど、
いやびっくりしましたね
僕もっとびっくりしました。
編集しに来たはずやのに、
そうです、ね、気がついたらラジオに出て
たほんまに。いやいや、でもすごく楽しいお話が聞けました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そして番組のエンディングでちょっとお便りをご紹介させていただこうと思います。お星様の野望極小記、このコーナーでは毎回お便りテーマをみんなで考えてですね、どのテーマにお便りが来るかというのを競うコーナーなんですけど、今日はですね 1,2,3,3つ いただいておりますので、1個ずつ紹介していきます。まず、トナカイと戦うダーさん、ありがとうございます。どのテーマかな、アイディアに行き詰まった時どんなことをして打開していますかというテーマでいただきました。とりあえずモンハンをやるというのは嘘で、アイディアノートと嘘なんやアイディアノートと作成プロセスをもう一回見直してみると結構打開策があったりするんですよね。今のできることをやるしかないなと思いますというふうにいただきました。モンハンは嘘なんやな、もう気分転換っていう意味では本当にありなんかなとはちょっと思ったんですけど、片山さんはアイディアに行き詰まったときどうしていますか。
そうですね、やっぱ気分転換ですよね
割とね、こう、一回リセットみたいなんて
必要ですよ ね、
はい、大事かなって思いますけれど、うん、でも、まあ、振り返るっていうのもね大事ですね。もう一回見直してみるということでいただきました、ありがとうございます。さあ、じゃんじゃん行こう。2つ目、フィルさん、ありがとうございます。今年の年末は何か予定がありますかという、毎年恒例の年越し方法など教えてくださいというテーマに、こんにちは、フィルです。いつも中野がお世話になってますといただきました。ありがとうございます。こちらこそ、これからもご迷惑かけますのでよろしくお願い申し上げます。こちらこそ。さて、もうすぐ年末はアシャコに会いに行くよと、待っててねアシャコって、海の向こうから会いに行くからねといただきました。ありがとうございます。今日アシャコ来てないんですけどね、アシャコに言うときますので、っていうかこれ聞いてないですけどね、私フィルさん来るの教えてくださいよ。はい、アシャミンにこのメールは渡しておきますので、フィルさん来るんやね、大阪から、楽しみにしております。ちょっと私ともちょびっと遊んでください。はい、ほんでもう一個とこうかな。 DY さん、皆さんは暖房派ですか、ヒーター派ですか、こたつ派ですか というメールにくれました。僕はこの中だとヒーター派ですかね。今まで実質の暖房機器はファンヒーターでした。電気ストーブを置いたこともあるんですが、全然温まらない上にすぐブレーカーが上がったりしてろくなことがない。エアコンは最も嫌いな電気機器です。暖かい空気は上に逃げてしまうため足元が温まらないのに加え、顔から頭にかけてがポッポッポッポする感じが嫌いと言いながらと言いながら、実は今年の冬はエアコンデビューの冬になりそうです。引っ越しをしまして、部屋に今まで通りファンヒーターを置こうとしたんですが、引っ越しの際にお世話になった電気関係の業者に言いぐるめられてしまいました。2階まで灯油管を持って上がったり降りたりが大変でしょう、給油も寒いじゃないですかっていうふうに言われて気が進まなかったんですが、冷房だけという機器が今はないらしく、エアコンを買うことになりました。引っ越しはこうどうしてこういろいろ物入りなんでしょうねとくれました。ありがとうございました。ファンヒーター、私もファンヒーター派かな。エアコン分かります、なんかポッポポッポする感じと足元が冷えるんですよね、なんとなくね。分かります、分かります。川原さんはお家はちなみに？
オイルヒーターです。
あ、今話題の、
今話題の、
あれどうなんですか？
電気代がすごいですよ。
あ、そうなんですか？
強烈です、ビビりますよ。請求書見てうわーってなる叫びました。
そうなんだ。
普通の暖房感覚でつけてちゃダメですよ。
あ、そうなんですね。あの
説明書を見たら、はい、電子レンジと同じ電力使ってるんで。
そうなんですか？
電子レンジ回しっぱなしと同じっていう。
へー、電子レンジって本当に
強烈です
ね。
はい、一番強いぐらいの家電なんですけど。
ですよね、よくなんかブレーカーが飛んだりする
しますね
それをずっと回してるのと一緒ってい
う。それは大変ですね。
金持ちの
金持ち
道楽でさ
それは今年導入したんですか？
いや、去年導入して、今年も仕方なく使ってるんですけど、なるべく消すように
あ
寝る前少し温まりたい時と、起き抜けつらいんで、こう、
そうですね、そこだけ朝寒いのは、
はい、工夫して使ってます。
あったかいのはあったかいですか？やっぱり
あったかいのと静かなのと、
あ、
空気が汚れないのと、
そうです
ね、めちゃくちゃいいんですけど、電気代だけが
そこがネックにな
る、うわーってなるって
、
はい、
結構ね、ここ何年かいろいろ言われてますよね、空気が汚れないとかいっぱいあるからね。
おすすめできないんですね
どうなんだろうなっていつも思ってはいるんですけど、電気代かかるのはちょっと困るな。なるほどね。まあいろいろね、その人によってやっぱり好みもあるやろうし、その家でね、合ってる暖房器具とかも、ね、片山さんはちなみに？
僕はあのホットカーペットの上にこたつを置いて
なるほど
ダブルでは
んはん。ホットカーペットもつけてこたつもつけるんです
ね。こたつは、まあ、あんまりつけないんですけど、
その保温みたいな感じ
ですか？そうですね。
あ、こたついいですよね。
こたついりますよね。
いります。
もう10月ぐらいから出てますね
早い
それも早いこたつは出てますよ、
ずっと。
5月ぐらいまで出てるんです。
あれでも
寒いのダメなん
です、ね。あ、そうなんですか。冬苦手ですか。
夏がいいですね。
ああ、私逆なんですよ。夏がほんまに。
ああ、そう
です
ね。
暑いのが嫌なんで、冬は割と最近まで薄い布団で寝たりとか、暖房つけずに
まだ
寝
ると
かしてたんですけど。
毛布2枚に。
2枚。
敷毛布で布団温めて、
はい、
で寝てます
完全毛布じゃないですか。
寒いじゃないですか。それ肩が寒いんですよ ね、 でもね。
あ、そうです ね、 やっぱ出てるところはしょうがないですよね。
肩寒いですね。
顔とか
寝袋とかがいいですね
あ、もう顔以外全部隠せるような究極そこですよ ね、
そこです ね、
でもね、頭冷えちゃうってやっぱあれですからね。帽子かぶって寝ると意外と暖かくない。
帽子ですか。
私結構冬、
帽子、手袋、靴下
末端冷え性外出るんかみたいな格好で布団に入ったりするんですけど、
はい、こたつでよく寝れますよね。
あ、寝ちゃいます ね、 ね、こたつね、
出れないっていう、
ね、出れないですね あれでも風邪ひくって言うじゃないですか、昔から。おばあちゃんとかにすごい言われます、
いますね、
あれ本当なんですかね。
どうなんでしょうね、
聞いたことはない。
で、まあ、汗はかいてますよね。
あ、こたついてると、はい、確かに。川原さん、冬は得意ですか、寒いの苦手な方ですか。
いや、寒いの苦手ですね。
あ、結構厚着な感じになります。
厚着な感じ
あ、え、ダーさんが、あ、ダーさん来てくれたんですか、ありがとうございます。選挙帰ってきたらもうエンディングだった。あ、そうやね、今日選挙だね、私たちは終わってから行きます。着る毛布は思ったより使いにくいです。 あれね、わかる、私もあれ着る毛布買った。
僕も買いました、
ね、買ってるんですね、皆さん。
あれちょっと使いにくいですね。
使いにくいですね、あれちょっとね。トイレとか行くと困る
んです。そうなんです部屋の中でこう作業するときとかは抜くっていいんですけど、ただなんかこう丈がちょっと長すぎても移動するとき面倒だし、で、ね、でも短いと寒いし、
そうです、ね、意外とあれですね、
意外とあれです ね,
あれですね、
うん、ちょっと肩があったかいかなっていうのが、あの着るものはいいところかなって思うんですけど。
暖房つながりでヒートテックで着ます？
はい、私あれ着ないですね、着てないんですけど、どうですか？
ヒートテック
暖かいです。
あんまり暖かくないですよね。
あ、
なんかちょっと汗かくと、
はい、
やたら暖かくなって、
あ、
気分悪くなるっていう。
そう、小原さんどうですか？
僕あのヒートテックの桃引きがあるんですけど、
はいはいはい、
あれめちゃくちゃ重宝してます。
あ、そうなんですか。
足が寒いじゃないですか。
あ、それはあれ、あの 下のやヒートテックじゃなくて、
ここ
膝までぐらいの、
いや、
ズボンと同じ長さ、
下までのやつね、
はいはいはい、
あのくるぶしあたりまであるやつ、
うんうんう
ん、あれすごくいいんですよ。
あ、
寒がりの人にとってはもう
あれは着てます、僕も。
あ、
今日着てないですけどね。
ズボン履いてても寒いのは寒いですか？ズボン
寒い、
ね、中にあると違うんですか？
全然違う。
あ、ズボンの下もあんま履いたことないんですけど、これでもね、あのミキサーがね、多分すごいその話盛り上がる。
そうですね、今履いたくてうずうず
してる、
ね、
そうしてる。
終わってからやろうかな。
ちょっと考えてた今。
それはもうちょっとあの、
あ、そう、
長くなるとあれ終わってからにしようかなと今、
そう、
諦めてました。
すごい家でむちゃくちゃ言うんですよ、これはあかんとか、これはいいやつ。ちょっと後からじゃあ聞いてください。はい、皆さんお便りありがとうございました。いろいろね、こう季節に合わせてお便りテーマもいろいろみんななんかこねくり回して考えてますけど、ちなみにですね、今日いただいたお便りは、アイディアに行き詰まった時っていうダーさんがくれた部分ですね。アシャミンの部分ダーさんよくくれてますね。はい、ありがとうございます。あと、フィールさんがくれた部分、今年の年末予定ありますかってやつはジュンさんです。で、暖房派ヒーター派っていう暖房の分は、暖房の分はオツカーが考えたテーマでした。3人にそれぞれこの3名の場所を取りたいと思います。はい、もうぼちぼちね、10ターン目かな、結構な数やってきてね、差もちょっと出てきたかなと。それぞれが取れてる都道府県がいくつになったのかっていうところもちょっとぼちぼち年末に発表できたらなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さんこれからもちろんね参加していただくのも間に合いますので、ぜひ参加してみてください。次回のお便りテーマはですね、放送終了後にまた順次発表していきますので、ホームページチェックしてメールぜひ送ってください。お待ちしております。はい、ということでお星様の野望、今回のお便りご紹介させてもらいました。今日はですね、ゲストの方に2人も来ていただいて楽しくできました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私一人ではどうなることかと正直思っておりましたが、ありがとうございました。あ、年末って次回じゃないですかって、ダーさん次回です、会っております。次で多分今年は最後だと思いますので、再来週できるか、もしくはちょっと早くなるかもしれませんが、そこまたお知らせしますので、ぜひ皆さん次回も聞いてください。 それでは今回はこのあたりでお別れにしようかな。片山さん、川原さん、本当にどうもありがとうございました。
また
ぜひ来てください。お待ちしております。はい、カエネギサーコのお星様になりました第122回、皆さんお付き合いどうもありがとうございました。今日ここまでのお相手は川柳と、ゲストに片山さんと川原さんをお迎えしました。皆さんどうもありがとうございました。バイバイ。もうちょっとお付き合いください。今日のタイトル、今日は2人しかいないんで2人でやります。川柳と平石が今日のタイトルを決めます。よーいスタート。じゃん、はい、
はい、今日のタイトル、
今日何しようか。今日はね、映画のお話をたくさん聞きました。
あ、そうなんですか。
そうです、
ね、ちょっとね、前半はね、子供と遊んでたので、
そうだね、すごい向こうでわちゃわちゃしてるのが絵だけ見えてましたけど。
アヒージョ、
アヒージョ、
あと うどんまん、うどんまん、
うん、紹介をしてもらいました。
はい、ね、
来年2月に見れるらしいよ。
お、それはそうなんですね。
うん、
へえ。
っていうやつ全部本編でやってる。
あ、やってるんですか。今もう一回
そう
必要はない。
なくていいんですけど。
なるほど。
うん、何しましょうかね、今日。
まあ、帰ってから決めましょうよ、それは。
もうね、あの一緒だよね。
ここで、この1分の中でね。
そうそう、
まあ、ワードだけちょっと、あの
映画、はい、うどん、うどん、アヒージョ、
アヒージョ、
暖房、
お、そして最後に、
ワークショップ来てね。